The recent Olympic Winter Games enthralled the world.
最近開かれた冬季オリンピックに世界中が熱狂しました。89の国を代表する選手が98の種目で競い合いました。驚くべきことに参加選手のうち10人が末次生徒で、そのうち3人がメダルを獲得し、チャーチニュースで紹介されました。クリストファー・フォグト選手、ノエル・パークス・ペース選手、そしてトーラ・ブライト選手です。彼らと参加したすべての選手の皆さん、おめでとうございます。皆さん見事でした。今朝は若い男性、若い女性、ヤングシングルアダルトの皆さんに向けて、オリンピック競技の話をします。皆さんは人生の進路を左右する重要な時期にいます。皆さんに向けて話すことが必要であると強く感じています。その緊急性を感じていただくために、最初に末次生徒の選手の一人、ノエル・パイクス・ペース選手の話を紹介します。ノエルが出場するスケルトンでは、選手は勢いよく助走して、小さなソリに頭からうつ伏せに飛び乗ります。顔を氷から数センチだけ浮かせた状態で、最高時速145キロのスピードで曲がりくねったコースを滑走します。注目すべきことに、何年にもわたる準備は60秒程度の滑走を4回行った結果によって、成功であったか、あるいは失敗であったかが測られるのです。前回2006年大会では足の骨折のため彼女の夢は叶いませんでした。2010年大会ではコンマ1秒の差でメダルを逃し夢を実現することができませんでした。2014年のオリンピックで最初の滑走を待っていた時の彼女の気持ちを想像できますか？何年も準備した成果を一瞬で出さなければならないのです。合計で4分です。その4分のために何年も準備してきましたし、その後の人生を通じてその4分のことを思い返すことになるのです。ノエルの最終滑走はほとんどミスがありませんでした。ゴール直後に観客席に走り、家族を抱きしめながら、やったわと叫ぶ彼女の姿を私たちは忘れることはないでしょう。何年もの準備が実りました。銀メダルがかけられた彼女の首には、若い女性のメダルもかかっていました。ノエルのオリンピックの夢がたったの4分間で決まってしまうのは不公平だと思えるかもしれません。しかし彼女はそれを知っていたので熱心に備えました。その4分間の大切さ、影響の大きさ、そして残りの人生に及ぼす意味を彼女は知っていたのです。銅メダルを取ったボブスレー男子4人乗りチームにはクリストファー・フォグト選手がいました。彼は2010年大会で大きな衝突を経験したときに引退することもできたのですが、挑戦を続けました。前回の雪辱を晴らす素晴らしい滑走で、絶望していたメダルを手にしました。では、この選手たちの4分間のパフォーマンスと、永遠の命を目指すことの類似点を考えてみましょう。皆さんは永遠の存在です。この地上に生まれる前、皆さんは霊として生き、愛にあふれる天の御父の御元で訓練し備えていました。短い一瞬の間、地上に来て競技に参加するためです。この世の生涯は皆さんの4分間です。この世での行いによって永遠の命という賞を得られるかどうかが決まります。預言者アミルクは次のように言いました。現世は神にお会いする用意をする時期である。誠に現世の生涯はあなた方が各自の務めを果たす時期である。ある意味で皆さんの4分間はすでに始まっています。時計は動き出しているのです。使徒パウロの次の言葉がよく当てはまります。あなた方も賞を得るように走りなさい。オリンピック選手にはパフォーマンスの時に欠かすことのできない動きがいくつかあります。アイススケートやスノーボードの選手にとってはジャンプや回転、ボブスレーの場合はカーブを上手に滑ること、滑降や回転の場合は旗と旗の間を素早く滑り抜けることなのです。私たちの人生も同じで、現世の霊的なパフォーマンスに欠かせない通過するべきチェックポイントがあります。この霊的な道しるべとは、神がお与えになった大切な福音の儀式のことです。すなわち、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、真剣の聖人、神殿の儀式を受けること、そして毎週聖餐を受けることです。この真剣の儀式によって、神聖の力が現れるのです。スポーツ選手が最高のパフォーマンスをするために、トレーニングを通して自らを備え、資格を得る必要があるように、 救いの儀式を行う資格を得るためには、私たちは戒めを守る必要があるのです。皆さんはその緊急性を感じていますか？私の若い友人である皆さんが4分間のパフォーマンスのどの部分にいるとしても、メダルを取るために次に何をするべきだろうかと自問してください。この総大会の間に、将来受ける儀式のため、あるいはずっと以前に受けるべきだった儀式のために、よりよく考えて備えるように御霊が支えたかもしれません。次の一歩が何であっても行ってください。今行うのです。待たないでください。4分間はあっという間に過ぎ、この世での永遠の行いを、この世での行いを永遠にわたって思い出すことになるでしょう。自分を訓練することが必要です。毎日の祈り、聖文研究、教会に行くことを自己訓練の基礎とするべきです。戒めに従い、すでに交わした制約を守り、和光度の強さのためにに乗っている主の標準に沿って生活するという一貫した行動パターンを持つことは不可欠です。霊的成長を遅らせたり止めたりするものが自分の生活の中にあると感じたことがあるかもしれません。もしそうなら、パウロの勧告に従ってください。私たちは一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。悔い改めの機会はまだあります。しかしすぐになくなるかもしれません。4分間がいつ終わるか誰にもわからないのです。すでに失敗した、私の4分間はすでに悲惨な状態だ、もう諦めようと思っている人はいるかもしれません。もしそうなら、そのように考えるのをやめ、二度とそのように考えないでください。食材の奇跡はパフォーマンスの不完全さを補うことができます。ジェフリー・アール・ホランド長老は次のように教えています。まだ尻込みしている皆さん、私はあらゆるものを更新する神の愛の力について、そして神の恵みの奇跡について心から証しします。主がまだ時間があると言われる限り、遅すぎることは決してないのです。引き延ばさないでください。皆さんは一人ではありません。救い主は慰めのない状態で皆さんを見捨てることはないと約束されました。皆さんには応援してくれる家族、友達、指導者もいるのです。ここまでのお話は教会の若い人々に向けて語ってきましたが、ご両親や祖父母の皆さんには次のことをお話しします。最近デビッド・A・ベッドナー長老から、救いに不可欠な儀式を受けることによって家族が制約の道を歩んでいるかどうかを確認する簡単な方法を教わりました。一枚の紙に二つの欄を作り、一方には名前、もう一方には次の儀式、または必要な儀式の計画を書くのです。先日私はこの方法で家族の名前を書きました。そしてもうすぐ幼児の祝福を受ける孫、バプテスマの準備が欠かせない6歳の孫、神権と神殿のエンダーメントを受ける日が近づいている18歳になる息子のことに注意を向けました。この簡単な方法により、私と妻は制約の道を歩めるように家族を助けるという役割を果たし、それぞれに働きかけるための計画を立てることができました。皆さんもこの方法を使い、家族の話し合いや家庭の夕べのレッスン、救いに不可欠な儀式に家族を備え進めることができるでしょう。私自身もスノーボードをするので、松井ステートでオーストラリア代表のトーラ・ブライト選手がスノーボードのハーフパイプで銀メダルを獲得したパフォーマンスに感動しました。バックサイドロデオ720で締めくくった彼女の完璧な最終滑走は世界を魅了しました。しかし、さらに感動的で世界を驚かせたのは、彼女がキリストのような愛でライバルの選手を励ましたことでした。トーラは決勝戦の最初の滑走で失敗したアメリカ代表のケリー・クラーク選手が2回目の滑走を控えて緊張しているのに気づきました。クラーク選手は次のように回想しています。彼女は抱きしめてくれました。心が静まり、呼吸が落ち着くまでずっと抱きしめてくれました。友達に抱きしめてもらって嬉しかったです。ケリー・クラーク選手はその後、トーラと共に銅メダリストとして表彰台に上がりました。銀メダルを奪われるかもしれない相手に優しく接するというこの珍しい行動について聞かれたとき、 トーラはただこう答えました。競技者ですから最高のパフォーマンスをしたいです。でもライバルにも最善を尽くしてもらいたいのです。この言葉を心に留めて自問してください。あなたの励ましを必要としている人はいませんか？家族や友達、同じクラスや定員会の中にはいませんか？彼らの4分間をどのように助けられますか？愛する友人の皆さん、皆さんは爽快な旅の途中です。ある意味で皆さんはハーフパイプやソリ競技のコースを滑っていて、すべての技やすべてのターンを決めながら滑走するのは難しいかもしれません。しかし皆さんはこのために何千年も準備してきました。今が皆さんの本番です。皆さんの4分間は今です。今こそその時なのです。私は皆さんの力を心から信頼しています。皆さんの隣に世の救い主がおられます。主の助けを求め、主の導きに従うなら失敗などするでしょうか？最後に、生ける預言者トーマス・エス・モンソン大官長が与えられていることが祝福であること、またイエス・キリストが私たちの救い主、贖い主であられることを証しします。イエス・キリストの聖なる皆により、アーメン。